SBS の日本語ポッドキャストです。
今年もシドニーで10月、全豪日本語弁論大会が開かれました。各部門の優勝者のスピーチとインタビューを2回に分けてお届けします。今回パート2では、バックグラウンドスピーカーディビジョンの優勝者、ヤスミン・ミルズさん、そしてオープンディビジョンの優勝者、マーク・ワトソンさんです。まずヤスミンさんにお話を伺いました。
スピーチの時に緊張したりとかしましたか？
それはもちろんそうです。しました。体が震えていました。
本当ですか？
英語でするのは結構好きです。でも日本語でしないとダメだったから、もっと緊張しました。ね、私は大学生に入った時に日本語を習って将来の仕事とかにも日本語を使えるならいいだなと思います。日本語スピーチコンテストをやることが日本自分にとって日本語の成長がありました。だから発音とかボカブラリーとか、だんだんもっと上手になったので、日本語もっと上手になりたいならもちろんこのコンテストすることはとても大切なものと思います。
ヤスミンさんでした。それではヤスミンさんのスピーチをお聞きください。題名はアイデンティティ。
時に人生の目的を考えてみると、私は自分が一体何者であるのかと思ってしまうのです。自分の依頼を考えたとき、それは学校や仕事での友人関係から影響されているところもあると思いますが、一番にはやはり自分の親や文化に起因しているところが大きいのではないでしょうか。例えば、私の文化的なアイデンティティは自分の道徳観を定めるのに大変重要ですし、価値観や趣味、家族、友達、そしてライフスタイルにおいてもそうです。私はこの国で生まれ育ったオーストラリア人です。そして私の両親の祖国はイギリスと日本、私自身もイギリス人であり日本人であると思っています。これら3つの国の文化が今ここにいる私を一人の人間として作り上げ、私自身にアイデンティティとしての気づく意識をもたらしているのです。しかしながら、1985年に定められた日本の国籍法によると、私は22歳になる前までに日本の国籍か外国の国籍の選択が必要だと知りました。私はこの国で生まれ育ちましたが、私の国民的アイデンティティはオーストラリアのみではなく、イギリスと日本、これら3つの国すべてに帰属しているのです。それなのに、日本の国の法律はなぜ私から私の一部分であるオーストラリアやイギリスのアイデンティティまでも奪ってしまうのですか？私には2つの国のナショナリティを諦めて1つだけの国を選ぶことなんてできません。たとえ私が22歳になってその選択を迫られたとしても、自分が日本人であると信じる気持ちを誰も変えることはできないでしょう。私たちの潜在意識の中には、日本人というのは伝統的な日本人の顔をしていること、それから日本の市民権を持っていることという考えがあると思います。そんな考えのもとに、2つ以上の人種を持っている人たちが自分たちの帰属意識を明らかにできないままでいます。日本人でありながら、その見た目のために日本人として受け入れてもらえない人たち、その例が元ミス・ユニバース日本代表宮本アリアーナさんです。宮本さんは日本人らしい容姿とかけ離れているために、同じ日本人の人たちからソーシャルメディアを通じて数多くの心ない批判的な言葉を浴びました。アフリカ系アメリカ人の父と日本人の母のもとに生まれた宮本さんは、一般的に考えられる完璧な日本人の見た目ではなく、 日本代表には適してないのではないかとたくさんの人たちが疑問の声を上げたのです。しかしながら宮本さんは日本生まれの日本育ちで完璧な日本語を話し、日本人としての高い誇りを持った堂々とその資格がある人です。宮本さんはまた自分と同じハーフの友人のことについても語っています。その友人はハーフであるがためにいじめを受け、自分のアイデンティティを明らかにすることができないまま自らの命を絶ってしまったのだそうです。私は思うのです。全世界が一つにつながってきた今、人々の見た目が違っていたとしても、異なる国民的アイデンティティを合わせ持っていたとしても、それが日本人としての自分を奪ってしまうということではないと認識することは大切なことではないでしょうか。いずれ私は日本の国籍を諦めなければいけない時が来るかもしれません。たとえそうなったとしても、私は日本人であり、いつもこれからも日本人であり続けたいと思います。それは私の大切なアイデンティティの一部分なので。ご清聴ありがとうございました。
ヤスミンさんのスピーチでした。続いてマーク・ワトソンさんです。
日本語を勉強していて難しいなと思うところはどこですか。
やはり漢字は難しいですけど、漢字よりも聴解は、聞き取りが難しいですよね。特にずっと勉強してきて初めて日本の職場に行った時、
はい、
かなり早い日本語で話しかけられて、しかもそれ仕事の指示で、その聞き取りがまた勉強していたレベルから一層上のレベルでした。大変でした、はい。日本語を勉強してきて何回も、日本語をやめた方がいいかなと思ったことは何回もあって、だいたい中級の時はこれ以上上達できないかなって正直思いました。でも実際日本に交換留学のきっかけで日本に行って、初めて日本語が使われている環境の中にいて、それがとてもモチベーションになりました。人とつながりを築いて、日本の社会に活動することは目標になりました。
それではマークさんのスピーチをお聞きください。タイトルは社会人になる意味。
2015年から2016年まで私は1年間大学を休学して日本の法律事務所で働きました。その経験から学んだことの一つは社会人になる意味です。まず社会人を定義すると、社会人とは簡単に言えば実社会で活動する人を意味する言葉です。一般的に大学生が大学を卒業して働き始めるとき社会人になると言われます。その一方、英語圏にも社会人と似たような言葉があるといえばあるのですが、日本語の社会人とニュアンスが若干違うと思います。また社会人という言葉を翻訳するのもとても難しいです。それはなぜでしょうか。その理由は、社会人の意味には日本のさまざまな文化的な理念や価値観が反映されているからだと思います。社会人は学生とは違う社会的地位ですし、どのような扱いをされるか、どのように期待されるかはかなり違います。それで今日は社会人に関する2つのことを主にお話ししたいと思います。1つ目は社会人としての責任感、そして2つ目は社会人の常識とマナーです。まず責任感についてですが、社会人になると何においても責任を持つということが大事になります。遅刻やミスをしないようにする責任感はもちろんですが、責任感にはもっと能動的な側面もあると思います。自分の仕事をやり遂げるための強い意志を持って責任を果たすという積極的な側面です。例えば仕事を任されたとき、上司に質問しすぎるとそれは責任を持っていないと見られる場合があります。これを初めて聞いたとき、私は非常に驚きました。しかしその論理としては、些細なことまで上司に再々質問していると、その仕事が もはや自分の仕事ではなくなるということです。なぜなら責任を持ってその仕事に関する判断、 問題解決をしていないからです。そして重要な部分だけ確認した上で、まずは仕事に自分で取り組んだらいいと気づきました。このように責任を持って難しい仕事でも挑戦していれば、たとえ失敗をしても自分の判断力が養われ、実践力も向上していくと思います。このように成長していくことは社会人になる意味の一つだと思います。二つ目は社会人の常識と学んです。日本は西洋の国よりも礼儀を重視する国といっても過言ではないと思います。私も働き始めたばかりの時、このマナーをあまり知らなかったので大変でした。例として、日本では上司とレストランに行く時には上司が一番奥の席に座るというような詳細なルールがたくさんあります。しかし多くの日本人の大学生もこのようなマナーを知らないというのも事実です。私の日本人の友人が大学4年生になった時、社会人の常識とマナーについての本を買ったり自分で勉強したりする姿を見て素晴らしいと思いました。みんな礼儀正しくてしっかりしている社会人を目指していました。さらに日本で接した弁護士の先生方のマナーには感銘を受けました。法律事務所で働いていた時、私はよく弁護士の先生方を手伝う仕事をしていたのですが、地位の高い弁護士がどんなクライアントに対しても分け隔てなく親切に対応し、丁寧な敬語を使用して謙虚に振る舞っておられました。その弁護士の先生方と一緒にクライアントとの会議に参加することは私にとって大変貴重な経験でした。将来に向かって私も社会人になった日本の友人のような、また一緒に働いていた弁護士の先生方のような立派な社会人になっていきたいと思います。ご清聴ありがとうございました。
sbs.com.au/japanese で日本語の他の物語もお聞きください。